杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家でいらっしゃいます杉村太蔵さんをお迎えいたしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回11月19日にご登場いただいた時は、ニューヨークダウ 最高値更新の中でですね、はい、目先の乱高下の不安は払拭されてはいないので、年末にかけてちょっともう少し冷静に見とこうかなというお話でしたけど、その後いかがでしょうか。
内閣支持率もね、相変わらずちょっと桜を見る会の疑惑の追及などでね、
ちょっと長引いてますね。
野党の国対委員長の安住さんはね、これ2週間前にも話したかもしれませんけどね、とにかく桜一本で来ますのでね、じわじわじわじわと、
その通りですね。
で、若干ただこれ、古巣の自民党を擁護するわけじゃないんですけどね、これ全く問題ないんですよ。どっからどうつっついてもね、もうこれ以上いかない。政治資金収支報告書ってありましたでしょ、
はい、
あれ前夜祭で、総理がの講演会が5000円払って、それを政治資金収支報告書に載せなかったと、これがおかしいじゃないかと言うんですけども、これ全くおかしくないんです。これ例えばですね、私の会社は株式会社杉村太蔵事務所、でいろいろこうお世話になっている、このマーケットプレスのスタッフの皆さんや、それからサンジャポのスタッフの皆さんとか、いろんなありますね、関連会社が、ね、そのスタッフの皆さんを集めて、じゃあ忘年会やりますと、会費1人5000円ですと、でその会費を私がまとめてこう徴収して、そして店に払うと、こんなことはよくあることですね。じゃあここの会費を私の会社の売上に計上しますかって絶対しないじゃないですか、これは事業収入じゃないから、つまり政治、前夜祭っていうのは政治団体の事業収入ではないわけですよ、でもしああいう前夜祭みたいなことをですね、政治資金に載せなきゃいけないってなると、講演会のメンバーがちょっと飯食ったりとか、ちょっとこの打ち合わせをしたもの全てを載せなきゃいけなくなっちゃう、そんなこと言ったら膨大な数字になっちゃうんですね。だからもう一つは、これは前夜祭の飲食代として参加者を払ってる、何も杉村太蔵の政治資金に使ってくださいと思って払ってるわけじゃないんですよ、目的が違う、でちゃんと杉村太蔵の政治資金のために使ってくださいというときは、政治資金規正法第8条に基づいた開催のパーティーですと、ちゃんとそういうことを銘打って、それでお金をもらわなきゃダメなんです。それに関してはきちっ と収支報告書に記載しなければならないんですけども、この収支報告書の政治団体に1円もですね、収入も支出もないので、これは全く問題ないと。それからマルチ商法のジャパンライフの元会長だから社長が、桜の見る会に招待されたと、これも行政指導があったのは確か2014年10月、で招かれたのが2015年4月で、2016年12月に初めて行政処分なんです、でこれ行政指導と行政処分っていうのは、指導と処分は天と地の差があって、行政指導の段階では行政手続き法っていうのがあるんですよ、これ32条で、何かマーケットプレスさんちょっと改善した方がいいですよと、杉村太蔵の発言ちょっと言い過ぎですよと来週からもうちょっと論拠をしっかり示しなさいと、金融庁から行政指導が入りました。でこういった行政指導は日常三次です。いや今例え話ですよ、そういうのがあったって話じゃなくて、でこの行政指導の段階では行政側は一切差別してはいけない、今までと同じように扱わなければならないというふうに決められてるんです。で行政処分になってからですね、は全くガンと違ってきますので、
処罰が出るわけですね。
行政指導の段階で、桜の見る会に来るなっていうことは言えないと、あとジャパンライフが総理枠で来てると、総理が招待してるって、これもねよくある話なんです。どういうことかって僕もあったんだけども、小泉杉村太蔵の推薦では受け付けてくれないんですよ、でそういう時どうするかって言ったら、僕は官邸に行って、すいませんと、私の講演会どうしても桜を見る会出席したいと、そうしたら総理の枠くれませんかと、そうしたらしょうがないなと、何人だと、じゃあいいよと、じゃあ10人議員のところに招待状送るからと、これ小泉総理事務所から私はお願いして、小泉さんの推薦として 招待して入れることなんていうのは運用上いくらでもあるわけですよ。
会社で言えばあの正社員の方が、まあ、上司に頼んで上司の名前で、
そうそうそうそう、出してもらう。杉村の名前じゃダメだけども、うん、鎌田さんの名前だったら通じることありますね、そんなことはもう山ほどあって、で安倍総理とか小泉総理がですね、お前俺の名前で招待したのかと、いちいちチェックしませんからそんなこと、ミサイルが飛んでくるかもしれない、そんな忙しい時に。ものすごくね、小さな小さなことをね、こう追求されてるんで、ええ、安倍さん桂太郎以来の長期政権って言いますけどね、はい、もう安倍さんからするとこんな桜に夢中になってくれるなんて、こんなありがたいことないと。もっとつっつかれたらやばいこと山ほどありますよ官民ファンドの焦げ付きとか、
ええ、
日米貿易協定で、あれなんて農家が本当に大変になりますよ。で、農家が今静かにしてるのは国内対策、国内対策でちゃんと補填してくれるという期待があるからあれだけど、これまだほとんど審議入ってないんですよ。
出てきましたのが新経済対策25兆円台とする方向で今最終調整入ったというね。
でもこれも単年でしょ、で補助でしょ、補正ですから、
うん、
農家は今所得が上がってますけども離農者も増えてる。所得が上がってるのになんで農家辞める人多いんだって言ったら、もう今の状況が続けられるかどうか、将来の見通しが立たないわけですよ。今回の貿易協定なんかを見ても明らかに日本の農家不利になる。そうしたものに対してきちっと長期的な政策をね、の担保がない、ありますかって言ったら今現段階でない。こういうとこをつっつかれる方がね、よっぽどきついわけですよ。ところが野党は桜一本でしょ。
もう会期末9日にね控えてるんですけどね。
これは官邸サイドとしては、もうずっと桜で夢中になってもらいたいと、というのが本音だと思う。
その、まあ、支持率のこれからの急低下ですとかっていったものは投資家としてもう考えなくても大丈夫だと。ここはもうない
今若干ね、各世論調査で、まあ読売で 6% マイナス、ほとんど 6% 台ですね、のマイナスでなってますけども、全くこれはね、あの国策投資家としては心配な数字の下げではありません。
ただ太蔵さん、投資をする上での今の現状、不安材料とポジティブ材料、これから伺っていきたいと思うんですけど、一番気にされてるのってどこですか。今内閣支持率そんなに気にしなくていいっていう話ですけど、
やっぱりね、これはね、鎌田説をもう一回検証しなきゃいけないなと。
何の
鎌田説は消費税これ影響ないと、はい、
ね、10月
のね、そんなに今回は消費税でも、8% から 10% も上げ幅としてって数値的には大したことないんだと、前回の、ね、消費税引き上げに比べたら小さいんだと。でいろいろ経済対策、軽減税率も入れてるし、税制も補填してるんだという中で、ちょっとひっくり返っちゃったのが、法人企業統計の売上高、
はい、
7、9月がマイナス、で自動車、特に私が注目している自動車販売、
はい、
10、11月が前年同期で、特に10月は 20% ダウン、11月は 10% 以上のダウン、これはちょっと気持ち悪いなっていう。
大きい落ちですよね。昨日11月2日ですから、12月の2日ですから、11月のデータが見られましたよね。で今のお話にあったように、そう調べてみましたら、その日本自動車が販売協会連合会っていうところの数字で、10月、太蔵さん言われたように 27.5% 減少、16万台、
うん、
で11月が 14.5% 減少の20万台、これ普通車と小型車の合計の販売台数。この落ちはやっぱり大きいですね、これね。とてつもなく大きいですね、これね。
いや、で、どのくらいとてつもなく大きいかって言ったら、はい、2015年からの表が出てるんですけど、2015年からこの16万台って、今年の10月がだけですよ。はい、いや、だから、で、ちなみに前年、2018年の10月で22万台ですから、だからちょっとね、これで、で、なぜ自動車かと。例えばね、いろんな消費の動向をやっぱ投資家皆さんチェックするかもしれませんけども、はい、まあ、正直言って、そのシャンプーとかそんなのはもうそんなに経済全体からしたらあんまり影響ないわけですよ、そこの売り上げとかは。ただ自動車ってのは基幹産業ですから、
はい、
ですごく大きい関連企業も非常にこう広がってるということでいくと、国内で自動車が売れないっていうのは投資家としては本当に気持ち悪いんです。
だって太蔵さん、10月に消費増税に あの絡めて自動車税の税率引き下げられたんですよね。で
台風と、うん、増税がありましたね、だからこの特に台風があったので、まあ、10、11月は、まあ、そういう点では説明できるかなと思う一方で、はい、もう一つやっぱり僕が気分悪いのは、うん、7、9月の売り上げが全体的に下がってると、うん、これは本来駆け込みがあってしかるべきところがなかった、はい、むしろそこで下げた、うん、だこれはねちょっと日本経済全体の消費がやっぱそれほど強くないんじゃないかなという、 こう数値から見る今まで持っていた期待ではなく数字の真実から見るところでは、はい、ちょっと嫌な予感がするなというのが率直なところです。
消費が非常に弱い。で、僕、率直なところで言わせていただくと、はい、それ事実なのかもしれませんけど、うんうんうん、要は、株式の投資の対象に対して考えることっていうのは、はい、アメリカ経済だとか中国経済の方がすごく関心が高くて、世界的に日本の消費が、上がるかどうかっていうことに対して、世界の投資家ってあんまり関心が高くないんじゃないのか。ね、それが結局、今の結論なんじゃないの。日本人にとってみたら重要ですよ。日本人にとってみたら非常に重要。でも、投資家が日本株を考えるときには、株の一角を除くとそんなに大きなニュースじゃないんじゃないかな。もうこれ中国やアメリカ側の自動車の方が関心が高いっていうのも日本人としてはおかしな話ですけどね。
なるほどね。うん、いやだからこれはね投資家の視点によってだいぶこう投資判断が分かれるところです。だから今鎌田先生おっしゃったように、もう一方でじゃあポジティブな要素はどこにあるかと言ったら、はい、中国が、うん7ヶ月ぶりにプラスに転じましたね。
はい、PMI ってやつですね、製造業の景況感が非常に良くなったということですね。
これ7ヶ月ぶりに上がってきたと、
はい、
でこれなんていうのはちょっとだいぶなっちゃうんですけど日本電産の永森会長ですか今、
はい、
が今年の1月の決算発表の時に、まあ、修正した時に、まあ、ただこの秋ぐらいからは中国経済復活してくるんじゃないかみたいなことをですね、お話しされていたと、
はい、
でそれすると私に記憶残ってましてね、でその通りの今数値になったんですよね、だその点でいくと先ほど僕は国内の販売が随分落ち込んでることにちょっと嫌な予感をしていますけども、いやでもね太蔵さんね世界を見てくださいと、世界の投資家は国内のそんな消費なんかよりもやはりもっとアメリカ経済中国経済を重視してるんじゃないかと、そういう視点でいくとこの7ヶ月ぶりのプラスっていうのはかなりのポジティブ要素ですよね。
太蔵さんでもそれすごく重要なところですよね。去年の11月に、今おっしゃられた永森さんはガタガタってきたって言ってたんですね。だからガタガタってきたのが現れたのが去年の11月で、それに対比する11月の状況、これで、ね、ソフトデータが良くなってるからハードデータも良くなったっていう風な状況になると前年比の11月の中国のデータっていうのがちょっと楽しみになるかもしれない。
いやだからね、だからそういった見立てで、その、まあ、この番組も私もう 3,4 年もうちょっと出させていただいてるかも分かりませんけどね、はい、やはり内閣支持率一本で解説してもねちょっとやっぱりもうそろそろ限界が来てますのでね
グローバルに見て
るんですね。グローバルかつその日頃僕がどんなデータをこう見ているのか、その自動車販売やっぱりなんて言っても僕はね鎌田さんのその世界で見るしても重要だというのもよくわかりますけども、はい、そうは言っても日本の企業ですので、で日本株ですので、やっぱ国内のマーケットでどれだけ、自動車が売れてるのか、
はい、
もう一回ね視聴者の皆さんにね、この一般社団法人日本自動車販売協会連合会というところが、
はい、
この毎月どのくらい、車が売れましたかっていうのをきちっと出してくれてるんですよ。
そうですね。それで前年に遡ることもできますしね。2015年まで
今遡れます。
月の初めにね、すごい早い時期にこれ、はい、発表してくれるっていうのは嬉しいですよね。
いやだからあれって販売された後とちゃんとデータが来るんですね、あともう一つこの数字の落ち込みに、だから10月が164,672台、これは過去2015年からの最低の数字です、
はい、
でこの数字が出たもう一つ増税台風以外にですね、やはり特殊要因としては日産ショックがあるかなと、この日産ショックがやはり経済全体、日本経済全体にですね、 どういう影響を及ぼすのかっていうのも注意深く見なきゃいけないなというのはありますね。
そうですね。その日産を軸とした自動車会社の設備投資ですとかっていうのも3ヶ月前と比べると今落ちたねっていうのが機械メーカーとか取引先からよく聞かれる話ですもんね。これ
だからこういったことを総合的に考えると、それでも私は 年末年始、日本株2万5000円にタッチする可能性は十分あるところに今ボールは来てると。
今2万3300円台後半ですけれども、うん、もう1ヶ月ないですが、
その論拠としてはですね、いよいよ来週、いよいよ来週国会が閉じますっていうのも、いよいよ来週国会が閉じるっていうのもなんか変な言い方なんですけどね、いよいよ終わります。それで、補正予算、来年度予算、新規の経済対策、それから税制改正で、特に私が注目しているのは子どもたちにパソコンを全部配りましょうと、
はい、
あれなんてのはいやおなしのもう消費刺激策になりますと。
小中学校のね、学、あの生徒に
相当な数だと思うんですよね、
あれで僕思ってるのが、今40代後半ぐらいの先生でそれについていかなきゃいけないじゃないですか、
はいはい、
そのための施策っていうのがなんか面白いものが出てきて、それでメリットを受ける仕事なんかが出てくるんじゃないのかなと。
あ、
中高年の先生に対しての、IT 教育の普及っていうのかな、それここも面白いなとか思ってるんですけど、
ただ先生よりも今子供たちの方が詳しかったりしますからね。
子供は問題ないんですよ。子供は問題ないけど、学校って先生が生徒に教えるじゃないですか。親父先生、おばさん先生は、お母さん先生はどうすんのかなと思って、
いやだから、まあ、この辺は少なくても教育現場がどうなるかは、まあ、ちょっと置いといて、議論は置いといて、そうしたパソコンだとか、
はい、
あとね、やっぱりね、皆さんね、はい、これから来年再来年オリンピック後景気が悪くなるんじゃないかなんて言うんですけどね、私からしたら、ね、何の論拠もない、ただの
不安なだけ
、まあ、そういったオリンピックの前後で経済政策が変わるんだったらあれですけど、そんな変わりませんよ。で、人口減少社会っていうのが一番の大きな我が国のネックですね、
はい、
それに対して 今やってる AI、IoT、ロボット、フィンテック、自動運転、いわゆる第四次産業革命っていうのは、この人口減少社会と非常に相性がいいわけですよ。
人手不足でもありますしね。そ
うで、第四次産業革命っていうのは、
はい、
生産性を高めましょうと、生産性を高めるっていうのは、今まで5人でやってたのを2人でいい、5日かかってるのは2日でできるようになりましょう。で、これが今の政府と経済界が一致してやってることですから、
はい、
これはね、僕はね、方向性としては間違ってない。したがって何もオリンピック前後でね、のあと景気が相当悪くなるんじゃないかなって不安に思ってる方は、僕はちょっと心配しすぎなんじゃないかっていうのは投資家杉村太の視点ですね。
もうちょっとやはり中長期で投資テーマも考えた方がいいよっていう、
僕はそう思いますね。でこの視点っていうのは、人口減少と第二次産業革命というこの視点は、もうこれアメリカがどうなるか中国がどうなるか、引き続き大きなメインテーマになってきますから。でそういう点では今自動車って買い替えのシーズンにこれからなっていく、でちょっと買いもうちょっとこう自動運転の技術が、自動ブレーキがちゃんと装備されたり、自動運転の技術が上がってきた時に買い替えようなんていう、ちょっとウェイティングの状態だというふうに分析できるんだったら非常に明るいかなと、どちらかと僕はそういうふうにも見てるんですけどね、ただにしても落ちてるなとにしても落ちてるなっていうのが、
そこちょっと気がかりだ
と。
で、株の投資の結論で言うと、今落ちてるな、でも先行きのことを考えると、上がり、
下値は硬くて、下値は硬くて、2万5000台タッチも十分可能性が出てくると、ただこのまま引き続きって言ったらちょっとそこもまだ強気にはなれないと、そういう状況です。はい、
米中のね、12月15日もまた迫ってきてますよね、
はい
はいはい、
実際の投資家としてのこれからの経済指標の見方ですとかね、
はい、
また教えてもらえればと思います ね、はい、
そうですね。次回太蔵さん12月17日年内最後のご出演ですね、
はい、
そのあたりに今後の投資ネタなどもまた伺えればと思います、
はい、
もしかしたらワンチャンワンタッチあるかもしれないっていうね、
可能性あります。
強気のお話いただきました。スタンスはホールドというところであります、はい、スタジオに元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんを迎えしてお送りしてまいりました。投資って楽しいねのコーナーでした。太蔵さん、どうもありがとうございました。